復刻長崎物知り手帳、長崎家寮松貫堂の提供でお送りします。
NBC に残る貴重な音源を使ってお届けしている復刻長崎物知り手帳の時間です。今日お届けするのは昭和49年4月10日に放送されたオランダ油絵西洋画のお話。中国の絵画についても触れていらっしゃいますが、まずは洋画風のお話から。では長嶋先生どうぞ。
おはようございます。油絵すなわち西洋画ですね、これも長崎から広まったものでございます。オランダの油絵もこのオランダ人の行き来が盛んになるとともに持ってこられるようになる。で、将軍吉宗などは、その方の趣味も深い人で、長崎のカピタンにオランダ油絵を持ってまいれと命じたりしております。寛政年間には石川大郎とか谷文晁という、有名な画家もオランダ油絵の模写をしております。平賀源内もオランダ絵に関心を持っておりました。彼の残した作品の中に長崎滞在中に描いたものと思われる作品もございます。芝光館が長崎のオランダ絵画に影響を受けたことは、これはもう有名なお話ですね。若杉磯八とか原南霊とか荒木助言などの名前も、洋画の影響を受けた長崎画人として忘れてならないところでございます。油絵のほかに浮絵とか眼鏡絵、ビードロ絵、そういうものも長崎を発祥地といたしております。中国の絵画は長崎画壇、ひいては日本画壇に影響を与えたことは言うまでもありませんが、特にこの日本画壇に新しい風を送り込んだ人に陳南品という人がおります。享保16年に長崎に来て約2年間滞在いたしました。当時中国画壇の花鳥画の大家でございました。で、彼の絵は大変に美しく写実的で、当時狩野派の決まりきった画風に空いていた人々に、一抹精神の寄付を送り込んだものでございます。熊代雄飛とか宋鶴定、立部良大という名手がその門から出ます。丸山応挙もその影響を受けた一人でございました。それではまた。
いかがでしたか。さて、長嶋先生のお話の中に日本画壇に新しい風を送り込んだ陳南品という中国の画家が登場しましたが、監修の原田博司先生によりますと、最近では陳南品と呼ぶのが定説となっているようです。また南品の弟子熊代雄飛は中国風に短く雄飛と名乗ったようですね。それでは来週もどうぞお楽しみに。